本日は教会にとって大変喜ばしいペンテコステと言われる祝いの日であります。教会の三大祝祭日として世間で一番有名なのはやはりクリスマスでありましょう。そしてその次が春のイースター復活祭となるでありましょう。そして三つ目のこの5月から6月ぐらいにやってくるペンテコステ、これは残念ながら世の中の人々にはあまり知られていない日だと思います。ペンテコステ聖霊降臨祭、カタカナのこのペンテコステ一体どんな意味があるんだろうか。先だって教区の総年委員会というのがありまして、そこでもやはり話題になりました。私もある他の委員の方もある方からペンテコステの意味を問われたときに、これは50という数字なのだと、50日祭、50日の目のお祝いのことを、ペンテコステ50という数字ですと、お話をしみんなで分かち合った中で、ああそうか、あのペンタゴン、アメリカ国防総省、 9.11 の時に、飛行機が一機、衝突して、大変なことになりましたけれど、あのペンタゴン、英語の五角形という意味ですね、国防総省の建物の形からそう呼ばれるようになった、あのペンタという言葉は5つ5ですね。それからこれはもう名前出しても良いと思いますが、カメラ好きの方には実は非常に深い関わりがあります。やはりその総年委員会の場でもある方が、あ、もしかしてそれはとおっしゃったのが、カメラのメーカーでありかつブランド名となっているペンタックスというのがあります。あれもそうですかって言われて、実は私うろ覚えで、確かそうだったというのを覚えていたのですが、改めて家に帰ってきて調べてみれば確かにそうです。ペンタックスというあのカメラの名前、昔、今はもう亡くなってしまいましたが、朝日光学工業株式会社という会社から1957年、随分もう半世紀以上前になりますね、に発売されたカメラ、朝日ペンタックスというカメラが、そもそもの始まり。で、この名前はですね、アサヒフレックスというのに、このファインダーというこの覗き込むところがありますね。その中に内蔵されている光学部品でペンタプリズムというものが使われていたそうなのです。で、そこでなぜ、ペンタプリズムだからペンタックスとすぐになったかというと、実はそうではありませんね。小笠原にある朝日光学の施設で、溶卵を研究し、クジャクなどを飼育していたプロテスタント教会の牧師であり植物学者であった渡辺四郎という方が、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語の権威でもあったそうで、当時の社長とも懇意にしてたということがきっかけで、ヘブライ語のペンテコステをもじってペンタックスと命名したというのです。この渡辺四郎という方、牧師でありながら、実は1986年に参議院議員として、2期、政治家としても活躍した人だということであります。九州の方ですが。そういう出会いと、きっかけの中でですね、ペンタックスという名前が付けられる。実は、この今日のペンテコステが背後にあったというわけであります。 不思議なところでのつながりを感じるものでありますけれども、50日祭、ユダヤ教の人にとりましては、春の3月の杉越の祭りから50日目、奴隷の地エジプトを脱出して荒野を旅し、ついに神の山シナイで立法をいただいたことを祝いするのが、ユダヤ教にとってのペンテコステでありました。しかし、新しいイスラエルの民としての主イエスの弟子たち、そしてそれに続く、いわゆる今のキリスト教徒、すべては、このペンテコステは、教会の誕生日となったわけであります。私たち小金井緑町教会は、1965年の12月25日、クリスマスの時に、初代牧師であられる山本圭一先生が、旧牧師館で、最初の礼拝を守ったことが、私どもの、いわば誕生日と言ってよいでありましょう。同時にですね、世界中のすべての教会の誕生日、一等最初の誕生日、というのは、このペンテコステの時になるわけであります。さて、このペンテコステ、聖霊が下って弟子たちに、がこう立ち上がっていく、教会が誕生する時であったわけですが、現代の私たちとどうそれがつながっていくのか。まずはですね、私たちがイエス・キリストというお方とどういうふうにして出会うか。実は十人十色、本当に、一人一人の違った仕方でキリストと出会っておられると思います。幼い時から、母の胎にある時から、教会につながり、そして、空気のようにして祈りや御言葉に触れながら育った人も、あるいは全くキリスト教と縁がなかったところから、ある事件や病気や、あるいは恩師の死や、いろんな出来事を通して、教会に出会い、あるいは聖書の言葉に出会っていった方々もおいでだと思います。そういうキリストとの不思議な出会いの中で何が起こっているか。実は自分自身を内省する。自分自身を振り返り、自分の姿を見つめることがそこには伴っていると思うのです。ある時は自信満々で、自分には何でもできて、自分の能力をある意味では、それなりのものだと自負して、世の中の競争の中にもそれに耐えて勝ち抜く自信を持っていたところが、実は違う自分がある。罪に縛られ、あるいは様々な恐れを抱いている自分がある。それが、屈折していろんな形となって表面化しているのであって、それはずっと自分の奥底に沈んでいる中に秘められていたことに気がつかされていくわけです。誇り高き自分であったものが、情けなく醜く愚かな自分、自虐的になるようでありますけれども、自分というものを見つめ直していく。その中で、一度砕かれていく経験が起こると思います。その砕かれる経験の中から、改めて十字架を仰ぎ見る。理屈では、知識としては、神の子キリストが人となって世に現れ、我々の罪を負って十字架にかかって、死んで三日目によみがえられた。いわば理屈の部分でそれを理解しているのとは全く違って、本当に一度砕かれていく中から、もう一度この十字架を仰ぐときに、 単なる理念や理屈としてそれを自分のものに納得して収めるのとは全く次元が違う新しい出会いがそこに起こっていると思うのです。いつどうやってそういう砕きといいましょうかが起こるのかはやはり人それぞれです。聖書にたくさんの書物を残している使徒パウロのように、ある時突然天からの光を受けるかのごとくに大きな出来事を通して砕かれるものもあるでしょう。あるものは長い時間をかけて悶々とこう考え自問しながらずっと引きずるようにしてこの問題意識を抱えながら多くの時をかけて砕かれていく人もいるでしょう。しかし最終的に私たちはこの十字架を仰いだ時に、そこに死んで釘打たれて苦しみ死んでいく方は他の誰でもない、この自分のための十字架であり苦しみなんだということについに到達していくときに、私たちは大きな解放を与えられます。ただ、一度だけそういう劇的なキリストとの出会いがあれば、私たちもうあとは一生涯そのままで生きるか、決してそうではないわけです。もしかしたら自分の生涯の中でそんな劇的なドラマチックなキリストとの出会いなんかなかった。そういう方だってきっとあるでしょう。しかし私たちは常に新しくキリストと出会い直していく、こうやって向き合っていくものだと言えると思うのです。私たちは自分自身を振り返り、そして十字架を仰ぐ中で聖書が私たちに告げている福音というものに目を開かれ気づかされていく中で、何度となくキリストともう一度会いたい、キリストと向き合いたい、あるいはまだ求道している方々はなおさらのこと、話では何度も聞いているけれども、そういう本当のキリストとの出会いっていうのは本当にあるんだろうか、あるいは自分に起こるんだろうか、そういう問いかけの中で求道している方も多いと思います。キリストとの出会いを求める、そこでの 大切なポイントがあると思います。すでに大きな出会いを与えられ、許しを受け解放に預かった者にとっては、なおさらに会い続けていきたい方であり、大切な、本当にかけがえのない大切な救い主、主イエスを、あるいは求道している方にとっては、話には聞いているけれども、まだちゃんと会った気にはなっていない、その主イエスを、どう認め、認知し、あるいは知覚できるのか、知ることができるのか。一つは肉において知る可能性です。さっき歌いました賛美歌にもこの肉の目では見えねえも歌いました。神様もキリストもこの肉の目で見ることはできません。しかし何か神秘的なものを期待して、一つの幻影や幻想のように何かが見えてくるということを期待して修行をしたり、あるいは断食をしたり修練を積んだりする、そういうことをする道もありました。実際にやった人もいます。あるいは視覚だけではないです。いわゆる五感全部ですね、聴覚だってそうです。一生懸命聞こうとする、あるいは触れること、触覚もそうです。私たちの五感を用いて知ろうとする、神を知りたい、キリストを知りたいんだ、そういう願いの中でこの五感を その手がかりといいましょうか、それを用いて知ろうとする、そういう術、道を求める場合もあるかもしれない。確かに私たちは、この五感というのは侮れません。この見たり聞いたり、嗅いだり、味わったり、触ったりして、わかる、特別なものというのは確かにあると思います。その原点は、やはり母親のこの腕の中に抱かれていく幼子たちにあるでしょう。母の鼓動を聞き、母の吐く息を受け、母の発する声を耳にし、母の姿を目の前に、顔を目の前に見、そしてその手のぬくもりを感じる。それは言葉として言語化されてなくても、自分という存在が本当に受け入れられたり、愛されていることを知っていくことになるはずであります。それは年を重ねていってもそうだと思うのです。あるカウンセラーの先生は、夫婦関係がおかしくなっていたときに、あなたこうしなさいっていうアドバイスをする。それは何か。特に夫に言うんですね。妻の背中を手でさすりなさい。何のことはない。ただそれだけのことのようです。いわゆるお手当てって言いますね。手当てをする。この手を当てて触れていく感覚の持つ意味や力というのはやっぱりある。私たちはそういう意味では五感を大事にします。しかし、目に見えぬ神と復活して今も生きていたもうキリストをこの五感をもってして分かろう、知ろうとすることは一歩間違うとカルトに陥る。怪しげな神秘体験をよりどころとするものになってしまう。じゃあこの五感ではなく、他の何によって目に見えぬ神やキリストを知り得るか。知識、知的にです。音声として耳に聞くのではなく、言葉として、情報として、知識として、吸収して身につけていく。そうやって知的に神を捉え、キリストを捉えていきたい。これもある意味では有用です。大事ですね。さっきの五感もそうですけれども。しかし、この我々の五感にしても、知的な作業にしても、それで本当に今生きていたもうキリストをと出会い、キリストを知ることが本当にできていくのだろうか。実は今日のペンテコステの10日前、キリストのあの十字架と復活から40日経った時に、キリストは天に昇られていきました。昇天、昇る天と書きますね。昇天の出来事があります。教会の中で特別な行事は行ってはおりませんが、カトリック教会などでは昇天日ミサを守ったりもしているはずです。この昇天の出来事、今言った五感や知的なものによって、キリストや神を捉え、認識し、知り、出会おうと思う、そういう道に、ピリオドが打たれた出来事であったと言ってよいと思うのです。聖霊が使わされ与えられると約束されており、それをあとは待つしかない。祈って待つ。しかしきっとなお肉においてキリストを知ろう、知りたい、神を知りたいという誘惑がそこにも働いていくと言えるでしょう。自分の五感に頼った特別な体験や経験にだけに寄りすがっていく。 あるいは自分の知識や知恵に頼って神を捉える。知ろうとする。そこでは待つことができていないということなんです。待てない。待つことができず祈らない。それが何も五感を悪く言っているのではないし、知識を求めることを悪く言っているのでもないんです。しかし、それだけを頼ろうとしてしまい、そこに依存していく信仰の求め方というものは、筋を外す。祈って待つ。何を待つのか。約束されたものがある。私たちにもある。聖霊があなたのために使わされてくる。聖霊降臨の出来事。これは肉において知るのとは全く違った次元で、新しくキリストを知るようにされることであります。霊的知覚とでも言えるでしょう。聖霊によってキリストを知る。キリストに出会う。使徒パウロをローマ書やたくさんの手紙を新約聖書に残している初代教会の指導者、使徒パウロはこう言います。私に与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれている。神を知ることは、イコール神の愛を知ることでもあるわけです。聖霊によってそれが、神の愛が私たちの心に注ぎ込まれていることを知っていくというのです。またこうも言います。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。厳しい言葉です。逆に神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。私たちは単にキリストを知る、認知する、知覚するということの次元ではなくて、神の子とせられていく。この大きな違いをそこに与えられる。神が霊によって、そのこと、神の知恵、キリストを明らかにしてくださいました。霊は一切のことを、神の深みさえも極めます。そう教えるのです。神の極みさえも、深みさえも極めていく。聖霊によって私たちは、そういうふうに神を知り、神に出会い、神の愛を注がれることを味わい知るのです。だから、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が、私たちのうちに住んでいることを知らないのですかと。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさいと。聖霊によ降臨、すなわち、我が内にいましたも聖なる神。神共にいますし、キリスト共にいます。そのことが、この聖霊において実現する。預言者ヨエルが、イスラエルのために神は霊を注いで、イスラエルの内に私がいることをお前たちは知るようになる。と預言したように、我らの内に、キリスト共にいますことを聖霊によって知るようになる。このようにして誕生する、した教会でありますが、世の中にもいろいろな団体、集団がある中で、教会というものは誠に不思議な団体、共同体であります。同一の項目で なかなかくくることができない集団ではないでしょうか。年齢も全く違います。置かれている境遇も本当に違います。若者もいれば年長者もいる。元気はつらず健康な者もいれば病む者もいる。様々な圧力や戦いの中に身を置いている者もいれば、極めて平和で安定したところに身を置いている者もいる。趣味や好みや職業や、どれもこれもバラバラであります。今挙げたようなもので教会をくくろうとすると、おそらく教会ではなくなっていくでしょう。ある社会的な階層だけで集まろうとするのも、やはりおかしくなるでしょう。教会の誕生日であるこのペンテコステ。そこで何が起こったかといえば、今読んでいただきましたように、聖霊が弟子たちに下り、特に興味深いのは、弟子たちのが様々な国の言葉で喋り出した、語り出したということであります。聖霊が弟子たちのうちに下って、神がそこの彼らのうちに住みたもうた。この出来事には、一致と多様性という二つの面があります。バラッバラな人たちです。十二弟子といっても、漁師をしている人たちは四人おりましたが、あとは徴税人やら、身元がよくわからない人やら、バラバラです。わずか十二人でさえも違うんです。でも、彼らを一つにしているのは、彼らの中に聖霊が下り、住みたもう。聖霊がうちにいましたもうということが一致点です。それに対する多様性というのは、先ほど紹介した使徒パウロが第一コリント十二章のところで語っております。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。一致点のことを表します。しかし、賜物にはいろいろありますが、賜物、タラント、今のタレントさんというあのタレントの語源になっています。賜物、能力とかという訳になりますが、賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは神です。一人一人に霊の働きが現れるのは、全体の益となるためです。と言って、体、私たちのこの体を例えにするわけです。この頭なるキリストのもとに、手や足や体のそれぞれの部分が一つとなって動いていく。いろいろな賜物、神様から与えられた能力や力がありますね。いろいろな務めがあります。いろいろな働きもあります。それらは、この体の手や足や、それぞれの部分部分の働きと例えられています。どの働きはそれぞれ違います。異なっています。しかし、それをなさしめているのは、それを与えているのは、我らのうちに住みたもう聖霊なる神。弟子たちがいろいろな国の言葉で語り出した。これは聖霊による多様な証の印です。神の偉大な技をいろんな国の言葉で語り出していくというのは、 教会の中で皆さんが持っているそれぞれの個性が豊かに発揮されて、そして神の偉大な技であるキリストの十字架と復活を証ししていくことになるでしょう。口下手な人もいて、そういう人はコツコツコツコツとした仕事をしながら、その仕事を通してキリストを証しする。口の達者な人は、一生懸命その達者なこの口を用いて証ししていく。様々なタラント、賜物が与えられている。しかし、それをお与えになるのは同じ霊、一つの霊です。自分に与えられたタラント、賜物、務め、働き、それを生かし、用いながら、神の栄光を表していきたい。例えて言うならば、金太郎飴のような教会は教会ではない。どこを切っても同じ顔しか出てこないような。まさにそれはカルトです。私たちは、そうではない。それぞれが与えられている賜物があって、違ってていい。しかし、どこにおいて一つになっているか。聖霊が私たちのうちに下り、住んでくださっており、この聖霊によって異なったそれぞれの豊かな働きがそこに起こされているのだ。一致するこの喜び。ああ、一緒だ。あなたもか。私もだ。本当にここで私たちは一つだと言い得る一致点を、この聖霊をいただくことによって私たちは得る。この聖霊の働きによって私たちは、イエスは主であるというこの一致点をはっきりと告白していくことができる。と同時に、お互いに異なった賜物を認め合い、尊び合うことがきっとできるはずです。同じ風に考え、同じ風に行動し、同じようにしか形作ろうとしないのならば、それは異なった賜物をかえってダメにしてしまいます。あのタラントンの例えというのをイエス様は教えていますが、土の中に埋めておくのと等しいのです。二タラントン預かったものは二タラントン、五タラントン預かったものは五タラントン、儲けてくる。それは生かすということですね。私たちが聖霊によって与えられる一致点をしっかりと確認し、私もそうだ、君もそうか、その一致点を喜び合うところから、お互いの違う賜物を尊び合う。ああ、あなたのいいところはこういうところだ、自分にはできないけれどもこうだ、君の考え方の特徴はこうだね。いろいろなアプローチや考え方の違いがやっぱりある。感性の違いもある。しかし、それを尊び合えるのが教会ではないでしょうか。そしてそれを生かしていく。生かし合っていくときに、教会というところは、なんとも不思議なところだけど、しかし、こんな自分も、その一致点につなげられていくときに、ああ、自分もそこに生かされるんだ、ということをきっと味わい知るでありましょう。それは本当に、人から責め立てられたり、あるいは自己否定ばっかりしている、自分ではなくて、神によって、キリストによって本当に許されて受け入れられ、存在そのものが認められている、ああ、自分はそういう意味で生かされてここにいていいんだ、ということを知っていく中にある、ふつふつとした喜びが湧き上がってくるでありましょう。 教会は世の光、地の塩としての使命を、この教会の誕生日であるペンテコステに改めて深く胸に刻みたいと思います。そして世にあって世の光、地の塩として、公平がなされてないときにそれはおかしいとやはり言わねばならない、あるいは一方的な力や圧力で物事を動かそうとするものが起こってくるときに、それに対する公平さを求めていく。どういう仕方でそれをするか。一人一人に与えられているタラントがあり、務めがあり、働きがありますから。それを用いながら、世にあって、私たちは歩み、また、ここに帰ってきて、教会において、一つなる神の賜物の霊の中で、十字架を仰ぎ、復活の主に相まみえていく幸いを共に喜びたいと思います。